情報広場ご案内、特定健診、岐阜健やか健診。自分の体のために1年に1度は健診を受けましょう。国民健康保険に加入の40歳から74歳の方、特定健診。受診期限12月28日土曜日、後期高齢者医療保険に加入の75歳以上の方、岐阜健やか健診。受診期限平成26年1月31日金曜日、問い合わせ市民課保険年金係、内線130134。多重債務無料相談会、12月14日土曜日午後1時から4時、場所県民生活相談センター。相談対応弁護士、司法書士兼消費生活相談員。相談方法、面接相談1人30分。要予約、12月13日金曜日までに県民生活相談センターへ電話で予約してください。電話相談、相談日の時間内に県民生活相談センターへお電話ください。県民生活相談センター 058-277-1003。 地元弁護士による無料法律相談会。すべての法律問題に東濃地区の弁護士が無料で相談に応じます。完全予約制、12月14日土曜日午後1時から3時、場所にぎわいプラザ6階。申し込み問い合わせ富田法律事務所、24-1398。岐阜県最低賃金の改正、県内で働くすべての労働者に適用される岐阜県最低賃金が10月19日から時間額724円11円の引き上げに改正されました。最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでもその契約は無効であり、事業者は少なくとも最低賃金金額を支払わなければなりません。問い合わせ、岐阜労働局賃金室、058-245-8104。はつらつ職場づくり推進キャンペーン。岐阜労働局では11月をはつらつ職場づくり推進キャンペーン期間として、労働時間管理の適正化やメンタルヘルスケアを含む健康管理対策をより一層進める取り組みをしています。重点項目、労働時間管理の適正化と賃金不払い残業の解消、メンタルヘルス対策の促進、長期間労働を行った労働者に対する保険指導などの確実な実施、育児介護を躍起とした職業生活と家庭生活の両立、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの防止など、問い合わせ、岐阜労働局監督課058-245-8102。雇用調整助成金の支給要件の見直し、12月1日から雇用調整助成金の支給要件などが次の通り変更される予定です。見直す内容、クリーニング期間制度の実施、休業規模、要件の設置、特例短時間休業の廃止、教育訓練の見直しと問い合わせ、岐阜労働局助成金センター 058-263-5650。 建設業退職金共済制度、県退協、県退協制度とは、労働者が建設業界で働くことをやめたときに、働いた日数に応じて退職金を支払う制度です。加入者、建設業を営む事業主掛け金1人につき、日額310円。共済証紙を購入、特徴、国の制度なので安全確実、手続きが簡単、掛け金の一部を国が補助、経営事項審査で加点対象となる、法人は即 金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税など。問い合わせ、県対協岐阜県支部 058-276-3744、公開講座やる気のある子どもに育てよう。11月30日土曜日、1、午前9時30分から10時30分、2、午前10時50分から11時50分、場所、中京学院大学水並キャンパス、演題、言語力と他者理解、大島光義、中京学院大学中京短期大学部保健科准教授、渡部千代子氏、食べ物のもったいないを考えよう、小林富夫氏、定員1、80人、2、20人、いずれも先着順、託児コースまたはお子さんの工作教室コースがあります。工作教室は1のみ、受講料無料、申し込み1、住所2、氏名3、電話番号4、託児などを、希望する方はお子さんの年齢とコースを添えて電話、ファックスまたは E メールで申し込みください。申し込み問い合わせ、中京学院大学水並キャンパス公開講座事務局 68-4555、 ファックス 68-4568、 E メール som@中京学院-u.ac.jp、 アイヌの方々のための全国一斉電話相談、日常生活でお困りのことや嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などの相談に電話で応じます。相談は無料で秘密は厳守されます。匿名での相談も可能です。平成26年1月19日日曜日まで、12月28日土曜日から平成26年1月5日日曜日を除く時間、平日午前10時から午後8時、土曜日曜祝日は午後6時まで、専用フリーダイヤル0120-771-208、問い合わせ、人権教育啓発推進センター0357771802、年次有給休暇の取得促進、政府は官民一体となって仕事と生活の調和、ワークライフバランスを進めています。しかしながら平成23年の年次有給休暇取得率は 49.3% と、平成32年までの目標数値である 70% を大きく下回っているのが現状です。また、就労働時間が60時間以上の雇用者の割合は 9.1% と、依然として高い水準で推移しています。年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残り分について、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振ることのできる年次有給休暇の計画的付与制度を活用し、ゆとりのある連続休暇を取得しましょう。問い合わせ、岐阜労働局監督課 058-245-8102、 国の教育ローン対象高校大学専修学校などへの入学在学にかかる費用、融資額子ども1人につき300万円以内、利率年 2.35%、母子家庭および世帯年収200万円以内の方は年 1.95%、 11月11日現在、返済期間15年以内、交通維持家庭、母子家庭、世帯年収200万円以内の方は18年以内、申し込み問い合わせ、日本政策金融高校教育ローンコールセンター 0570-008656、 多治見市医師会准看護学校の入学試験、募集人数28人、受験資格、心身ともに健康で 中学校卒業以上の学歴を有する見込みを含む者、出願期間平成26年1月9日木曜日から31日金曜日試験日、平成26年2月5日水曜日、場所多治見市医師会館、試験科目教養数学国語英語面接、合格発表平成26年2月13日木曜日、合格者のみ本人に郵送します。申し込み問い合わせ、多治見市医師会准看護学校 22-3051、 次の方から寄付をいただきました。ありがとうございました。牛虎会様、卸保育園に紙芝居セット3万円相当、南保育園保護者会様から、南保育園に CD ラジオカセット1台、エコジョイントスノコ5枚、計3万円相当、47-48年、飛騨町根牛会様から、飛騨中学校にビデオカメラレコーダーセット10万円相当、小木曽博士様から、私立総合病院に車椅子1台5万4000円相当、沼田茂様から、私立総合病院に金7万4700円、昌平同年会役年会様から、立ち公園野球場にベンチ4基、計17万円相当、東都信用農業協同組合から、京風草に精米 100kg、 岐阜清流駅伝で時志チームは4位入賞、10月20日日曜日に開催された岐阜清流駅伝は、県内21市と3郡の代表が県庁から羽島市文化センターまでの2往復12区間 42.195km で争われました。大会当日は雨が降ってしまいましたが、選手一丸となってたすきをつなぎ、時志チームは2時間17分38秒でゴールし、4位入賞を果たしました。また、12区の渡辺エリカさんが区間賞を獲得しました。時志を代表して出場した監督・コーチと選手の皆さんを紹介します。橋場拓也監督、中澤正人コーチ、小野木学コーチ、大津かの子さん、安藤優子さん、高潔慶太郎さん、土本博樹さん、吉田真嗣さん、横山壮太さん、上地優斗さん、伊藤清隆さん、酒井良二さん、渡辺恵里香さん、橋場優希さん、清水勇さん、宮崎拓也さん、鮫島瑞希さん、伊達正人さん、土田花江さん、重田博人さん、加藤さゆみさん、村上彩奈さん、問い合わせスポーツ振興課内線276。